恐れるなと題して、牧者高等の後、橋間先生にメッセージをさせていただきます。
お祈りを捧げます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの賑やかに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。恵みの深い天の父なる神様、10月に入りました。私たちをここまで助けて、支えて、また導いてくださっていますことを心から感謝申し上げます。私たちが気がつかない時でも、イエス様は私たちと共にいてくださって、行くべき道を教え、あらゆるは災い危険から守っていてくださることを覚えて、心から感謝をいたします。今朝もあなたの御顔を仰ぎ見て礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。あなたの麗しい御顔を持って私たちを照らしてくださり、私たちの心の隅々にまで神の清さと、また正しさと愛を染み渡らせてくださいまして、精霊によって力を受けて、この一週間も歩んでいくことができますように、私たち一人一人の魂を整え、また強め送り出してくださるようにお願いをいたします。これからの御言葉の時をどうぞ助けに祝してください。初めての方にもよくわかるように、語ることができるように、小さきしもべにも力と恵みを与えください。日本の各地で持たれている主の皆による礼拝、また全世界で持たれている礼拝、私たちの祈りと賛美が一つの声となって御前に届けられますように、地においても神の御心が成就していきますように、よろしくお願いをいたします。様々なご事情で今日いらっしゃることのできない、またズームで参加することのできない兄弟姉妹もおられます。特に弱さを覚えていらっしゃる方がおられるならば、主がそば近くあって、今必要としている助けと励ましを豊かに備えてください。感謝します。これからの時をあなたの御手においだれをして、尊い主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主の皆を賛美します。一応念のためマスクをしてメッセージを、させていただきたいと思います。10月のウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました。改めまして心から歓迎申し上げます。相変わらずですね、このコロナ禍の中にありますけれども、外国では、本当に感染拡大しているところもあります。驚いたことに、アメリカのトランプ大統領が感染をされたということですね、ニュースで報じられていました。日本では、GoTo トラベルの、東京が含まれるということ、また、海外からのですね、受け入れもだんだんと枠が広がってくるということで、多分オリンピックに向けてということなのと思いますが、社会を回していこうという方向に進んでいると思います。そのこと自体は良いことなのかもしれませんが、私たちは油断をしないで、一人一人ですね、結構できる限りの感染予防対策をしっかりとしていきたいと思います。先日日本福音同盟というところですね、選挙フォーラムというのがズームで開かれました。 いろんな、教派の先生方が今どういう状況なのか、まあ、それぞれ紹介ですね、し合ったんですけれども、まあ、それを聞きながら、あ、本当に私たちだけじゃないんだ、みんなこう悩みながら、また、試行錯誤しながらですね、進んでいるんだということを改めて思いました。そしてやっぱりこういうコロナ禍の中で多くの人が恐れですね、身近に感じておられるのではないかなというふうに思います。ニュースで、著名人の方が、まあ、自死をですね、されるということが続けてありました。私たちは本当にこう戸惑いと悲しみを覚えます。そして報道によりますと、まあ、この夏以降、若い方のですね、自死が増えていると報じられていました。まあ、お一人お一人事情は違うと思うんですけれども、まあ、ステイホームで本当にこう閉じられた関係性の中でですね、人間関係が行き詰まってしまった。まあ、それが一つの原因ではないかということが言われていました。やっぱり私たちは本当にこう希望を持って、安心して生きていきたいと思うんですが、まあ、でも今この現状の中で本当にこう安らぎを失ってしまっている、恐れを抱きながら生きている方が多いのではないかなというふうに思います。で、私たちはこの恐れとですね、どう向き合っていったらいいのか。今朝はイザヤ書43章から、恐れるなというタイトルで、言葉を取り継がせていただきたいと思います。恐れるなですね、言われてもそう簡単に恐れなくなるというわけではないと思います。でも聖書の中には恐れに対する処方箋が示されています。私たちが少しでもこの恐れから解放されて、本当に平安のうちに、また感謝と喜びを持って希望を取り戻して生きていくことができれば、なんと幸いかなというふうに思います。今日もポイントが3つございます。週報にの4ページ目に3つほど書かせていただきましたが、第1が恐れるな、第2が全知全能の神が共におられる、そして3番目が神の愛に立ち返ろうということであります。まず第1ですね、恐れるな。これは一節を、そうですね、一節はご一緒に読んでみましょう。マスク越しにご一緒にですね、一節を読んでみたいと思います。はい。だが、今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方。イスラエルよ、あなたを形作った方が。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。私は、どうもの。恐れるな、とですね、ここにあります。まあ、これ命令形が使われているわけですよね。そしてこの恐れるなという言葉はですね、旧約聖書の中に39回出てくるんですが、イザヤ書の中に18回、約半分出てきます。イザヤ書を読んでいますと、恐れるな、とかですね、恐れてはならないということが繰り返しこう語られているんです。で、それはイザヤ書が書かれた背景が関係しているのだと思います。 今日は詳しい説明はいたしませんけれども、まあ、イスラエルの人たちもですね、本当にこう、国が分かれて、そして、北王国がアシリアによって滅ぼされて、そして、バビロンというですね、大帝国が身近にこう迫ってきている。まあ、非常にこう、不安であったと思います。これから私たちの生活はどうなっていくんだろうか。それはですね、こう、コロナ禍で生きている私たち、現代の私たちとも、まあ、相通じるところがあるのではないでしょうか。まあ、人類の歴史は、恐れとの戦い、連続であったと言っても良いかなと思います。私たちの人生そのものがですね、様々な恐れとの戦いの連続。この先、私たちは、私はどうなっていくんだろうか。やっぱりみんな多かれ少なかれ不安を覚えたり、恐れを感じたりということがあると思います。それはどんなにですね、こう経済的に恵まれていたとしても、また社会的に安定していたとしても、その恐れが全くなくなるかっていうと、そうではないと思います。芥川龍之介は、将来に対する漠然とした不安という、まあ、そういう理由でですね、自死を選んだと言われます。まあ、この恐れはどこから来るのか、そのルーツをですね、辿っていきますと、まあ、人間存在の根幹に関わってくると思います。もう少しこう分かりやすく言いますと、私は一人ぼっちだ。まあ、そういう孤独から出てくるのではないかなと思います。家族に恵まれ、愛する妻がいて、愛する夫がいて、子供たちや孫たちに囲まれ、本当にこう賑やかな毎日を過ごしている。でもですね、結局は人間は一人。おそらくそれが最もリアルになるのが死に直面した時ですね。死ぬ時は誰もが一人ぼっちであります。恐れるな。この恐れるなっていう言葉はですね、永遠者である神様、そして私たちを創造された神様、私たちをよく知っている、そして私たちに命を与えてくださっているこの神様が恐れるなとおっしゃっているんですね。恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。もともとですね、人間は神様と本当にごく親しい関係にありました。創世記を見ますと、エデンの園によってですね、アダムとエヴァは本当にこう、神様とも通過の関係ですね。人は本来神様の慈しみの中に、また本当にこう愛の中に生きるものとして作られた。まあ、ですから神が共におられるときにですね、恐れは無縁ということができると思います。しかし人はいつしか神を忘れて、神を認めなくなりました。自分でできる、まあ、その高慢が神と人との間の隔ての壁となった。 そうやって神様との間に大きな溝ができてしまった人間は、神様の愛から迷い出てしまったのであります。そして、絶えずですね、不安に、恐れを抱くようになった。私という存在を支えてくださる確かな方、その拠り所を失ってしまったということができると思います。でもですね、そういう不安、恐れを抱えている私たちに、神様は一人一人の名前を呼んで、戻ってきなさい。あなたは私の子供だから、そう言って呼びかけていてください。そして、今もですね、探し続けていてくださるのであります。この神様に立ち返ることが、聖書が示す恐れに対する根本的な解決であるということができると思います。二つ目のポイントは、全知全能の神が共におられるということです。二節と三節。そうですね、そこもご一緒に、読んでみたいと思います。二節三節です。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず。火の中を歩いても、あなたは焼かれず。炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。ありがとうございます。私はあなたと共にいる。これは神様の宣言なんですけれども、神様という方は霊ですから、目で見ることはできません。手で触ることもできない。誰かと話すかのように直接ですね、言葉を交わすこともできないわけです。しかし、神様は実在される。そして、信じる者をあらゆる危険から守ってくださることができる。神が共におられる。このことを信じるときにですね、私たちは本当にこの平安を与えられるわけです。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。私たちがどんな大変な状況、どんな辛い状況を通ることがあっても、そこに主がおられる。私と共に主がいてください。私たちが信じている神様は、いつでも、どこでも、どんな状況でも、私と共にいてくださる、私たちと共にいてくださる神様であります。これをイマヌエルとですね、言います。イエス・キリストのもう一つのお名前であり、私たちの教会の名前にもなっているんですけれども、神、我らと共にあり、神様私たちと共にいてくださる。これは概念ではなく、単なる理想でもなく、これまでの歴史の中で、多くのキリスト者が、本当にそうですね、神は私と共にいてくださいました。そう言って証しし、また証言していることであります。聖書の舞台はイスラエルなんですが、その北部にですね、ガリラヤ湖という湖があります。そこはですね、よくこう突風が吹いてくる。非常にこうすり鉢状になってですね、こう地中海越しの風がこう吹いてくることがあるっていうふうに ですね、言われます。まあ、イエス様と弟子たちが小さい船に乗ってですね、こう、湖に渡っていたときに、まあ、突如ですね、こう、嵐に、襲われた。まあ、その中の光景が、福音書の中に描かれています。レンブラントっていう画家がですね、嵐の中のキリストと題して、絵を描いています。船の中まで水が入ってきた。まあ、弟子たちはパニックしてしまうんですよね。ところがイエス様は、船の後ろの方で、寝ておられた。福音書は書いています。弟子たちは慌てふためいて、イエス様を揺すり起こしてですね、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言ってこう、イエス様に訴える。まあ、するとイエス様はですね、立ち上がって、起き上がって、風を叱りつけ、湖に、黙れ、沈まれ、とおっしゃると、風は、闇なぎになった、と、聖書は記しています。そしてその後でですね、イエス様が弟子たちにこうおっしゃるんですね。どうして怖がるのか。まだ信仰がないのですかと、お尋ねになるんです。まあ、この嵐の中のキリスト、小さな小舟が嵐の中で本当にこう翻弄されるその様子。まあ、この光景はですね、まあ、コロナ禍の中に置かれている私たち現代の教会の姿と似ているところがあるなというふうに思います。まあ、私も含めてですけれども、まるでイエス様がどっかに行ってしまわれたかのように感じてしまって、恐れて、そしてパニックにしてしまう。でもイエス様は、真っ只中におられる。船に一緒に乗っておられるんですね。もしかしたら、街道の後ろの方で出ておられるのかもしれません。そして、恐れている私たちに、イエス様は、どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？とですね、問うておられるのかもしれません。恐れの反対は、信頼、信仰。神を信じ、主イエスを信じると、私たちはこの恐れから解放されることができる。神様への信仰、信頼っていうのは、まず御言葉を聞くことから始まりますね。古里兄弟が今日明かしされていましたけれども、聖書の御言葉を通して私たちは神様のことを知り始めるんですね。そして、それは祈りによって受肉していく。御言葉を読んで、私たちが本当に神様に心から祈るときにですね、その御言葉が私たちの魂に力となり、また本当の平安となっていくことができる。詩編の50編15節にですね、こう書いてあります。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。苦難の日に私を呼び求めよと主はおっしゃる。まあみんな苦難に直面することがありますよね。でその時に本当にこう恐れて、おろおろしてしまいやすい私たちでありますけど、そういう時は、おろおろするのではなくて主に呼び求めよ。イエス様に祈れ。言うんですね。難しいことではありません。むしろ単純なことです。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われる。これは真理です。 まず神様の方から私たち一人一人の名前を呼んでくださいました。私たちはそれに応えるようにですね、主の御名を呼び求める、イエス様にお祈りをする。三節で、私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだとあります。主イエス様に祈るときに、神様、私たちを恐れから救い出してくださる、そして平安を与えてくださる、これは本当に素晴らしい恵み、祝福だなと思いますね。本当に、どうしたらいいかわからないっていう問題に私たちは何度も直面します。でもそういう時にですね、恐れる、もちろん恐れてしまうんですが、恐れてる時にこそ神様助けてくださいとお祈りをする。そうすると主はちゃんとその祈りを聞いてくださって、私たちをそれから救い出し、そして平安を与えてくださるお方であります。神は我らと共におられる。もうすぐにですね、助けようとして待っていてくださるイエス様です。どうぞ恐れを感じるときに、そのまんまにしないで、すぐにですね、イエス様と言って祈る私たちお互いでありたいと思います。私は祈ったことがないという方でもですね、イエス様助けてください、祈るときに主はその祈りを聞いてくださいます。最後3つ目です。神の愛に立ち返ろうということ。4節を読みします。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私たちと言いますか、私は自分なんて本当にちっぽけな存在だ、もう吹けば飛ぶような存在だ、そう思って、います。そうじゃないかと思いらっしゃるかもしれません。でも神様はですね、目からご覧になって、主は私の目にはあなたは高価で尊い、おっしゃってくださるんですね。イエス様にとって私たち一人一人は高価で尊い存在なのです。どうなってもいいなんて思ってる人なんて一人もいない。みんな本当にイエス様の愛の中に根ざし、そして立て上げられていってほしい、そう願っていらっしゃるんですね。私はあなたを愛している、主は私たちにも語っておられます。罪っていうのはこの神様と私たちの間にできてしまった深い溝ですね。断絶と言ってよい。それは私たちの方からは越えることができない。どんなに良い行いをしても、その断絶をですね、超えることはできない。しかしイエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかってくださって、その深い溝にですね、十字架の橋を渡してくださった。私たちはこのイエス様の十字架を通って、神の愛の中に立ち返ることができます。イエス様の名前を呼んで、一人一人の名前を呼んで、さあ、私の愛する子よ、戻ってきなさい、立ち返ってきなさい、そう招いていてくださるのです。あがなうっていうのは、代価を払って買い取るということです。買い戻すということです。罪によって本当にこの死にですね、売り渡されてしまった私たちをイエス・キリストは ご自分の命というとてつもない代価を払って買い取ってください、買い戻してください、そしてイエス様のものとしてくださった。あなたは私のものだ、あなたは私の愛する子だ、イエス様はそうおっしゃってくださるんですね。私たちはそのイエス様の愛に応えて主を信じます、あなたは私の救い主として信じます、あなたの愛の中に立ち返ります、そう祈って主のもとに行くときに、本当にそこには恐れではなく平安があり、また感謝と喜びが溢れています。私たちは神様によって愛されている存在です。そしてこの愛から漏れる人はいません。どうかひねくれないでですね、私なんか愛されていないなんて言わないで、イエス様の愛を素直に受け取りましょう。イエス様、十字架にかかってまで私を愛してくださってありがとうございます。まあ、そう言ってですね、イエス様との心、イエス様と心と心の交流が始まるときに、そこに本当にこの平安、恐れからの解放、安心というものがですね、私たちに与えられているのです。恐れに支配された人生ではなくて、本当に主にある感謝と喜びと希望を持って生きる人生を私たちは歩ませていただきたい、そう思います。どうぞ、まだ祈ったことがない、そういう方もですね、ぜひ今日お祈りしてみてください。イエス様、あなたを信じます、あなたの十字架を受け入れます、あなたに立ち返ります、そうお祈りしていただければと思います。私ので一言お祈りを捧げます。だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがらったからだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。恵みの深い天の地なる神様、ありがとうございます。私たちはいろんな恐れというものを感じるものでございます。そして本当に希望が見えなくなってしまったり、大きな不安に恐れをののいてしまったり、弱いものですけれども、あの嵐の中の小舟でイエス様が共におられ、弟子たちは慌てふためきましたが、主はそこにもおられて、恐れるな、私があなたと共にいるとおっしゃってくださることをありがとうございます。信仰はどこに行ったのかと問われるかもしれません。神様、どうぞ主イエス様を信じて平安のうちを歩んでいくことができるように、私たち一人一人に今この時聖霊による平安を与えてくださり、イエス様と共に歩んでいく幸いを教えてくださいますようにお願いをいたします。まだ祈ったことがないという方も、どうぞイエス様とあなたを信じます、祈ることができるように聖霊の導きと助けを与えください。感謝して主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。